の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも、オレンジです。
業務用スーパーで一升お餅を買いました。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
お願いいたします。種ラジイベントリポートスペシャル。輝くイベント大賞2020。
パフーパフ
ー急に安くなりましたけども、皆さんお待たせいたしました。今年1年、はいはい、いろんなことがございました。こんな中ですね、我々が参加したイベントを、この機に思い出しまして、我々が個人的に強く心に残ったものですね、手前勝手に褒めさせていただきます、うん、輝くイベント大賞2020がやってまいりました。
イエーイ。
はい、トークイベントからね、展示含めた形でのさまざまなイベントですね、ここからですね、あ、これは面白かったなっていうやつをですね、ピックアップしたいなというふうに思っております。うん、まあ、イベントの特性上ですね、あの順位を決めるみたいなのってなかなか難しいので、まあ、これあの我々が本当に、うん、独断と偏見で選んでるというふうなところはご了承いただきたいなというふうに思いますけれども。
うん、いやいや、
いや、でもね、今年はコロナということがありましたから、まあ、従来の、いわゆる人を集めておしゃべりするみたいなイベントは、
うん、
特に規模の小さなものは、あの、僕振り返ってみたんですけど、やっぱ本当にね、うんうん、3月ぐらいで突然バチンと切られていて、で、それ以降も僕はね、うん、参加し、できてないんですよ、結局。まあ、10名程度のようなイベントは。
ああ、イベント自体にですか？今、未だに？
オンラインは別よ。オンラインはそういうのはあるけど、ちっちゃいイベントには俺は参加してないですね、うん、多分。
あんだけこう自由を標榜していて、こう街中もね、コロナ禍においても、非常事態宣言が出ても、俺は外に出るんじゃーって参加しまくってたポンさんが。
いや、
ポンさんが。
てか、実際やってるのかなと思うんですけど。
ああ、なるほどね。イベント自体はね。
そうそう。だから本当に。B&B はもうやってるんだっけ今って。ちょっと席を分けてやってるのかな。B&B をやって
ます。はい。あの、オンラインも入れてますけど、結構少ない15人ぐらい入れてやってます。
うん、そうだね。だから、まあ、本当に B&B ぐらいのなんかフォーマットがあればそうだし、あと、ロフトプラスワンとかそういうとこだったら徐々に始めつつはあるんだろうけど、それでも満員に座らせるわけにはいかないわけじゃない。
うん。
だから僕はちょっとたまたまだけどそういうチョイスを選べていないなと思いますけどね。オレンジさんも、どうですか、その変化というか。
僕もだから同じくですね、3月で一旦そのリアル系のが切れて、ずっとオンラインを中心に、3月末でかな、21ですかね、で切れて、ずっとオンラインが続いて、ようやく9月の15日ですかね、展示会を見に行ったみたいなところから、リアルの、そういう場に行くようになって、で、まあその後演劇なり音楽なりお笑いなりみたいなものに、ちょいちょいトークイベントも、まあ、それもでも30人ぐらいかな、かなりソーシャルディスタンス捉えたイベントでしたけどね、10月25日に行ってますね、うんうんうん、結構やっぱ半年ぐらいは空白というかオンラインを中、でも俺イベントの数自体は去年とそんなに変わってないっていうか、もっと増えてるような気がするんですよね。
オンラインだとリスト見たら300超えてるじゃない
そうなんですよ。ほぼ毎日俺なんかイベントに行ってるらしくて、
だってこれ、
ね、そのオンラインだとやっぱ並行して見れちゃったりするので、
12月26なんて3本入ってるじゃん1日で。
そうなんですよ。そうそうそうそう、そういうの、うん、3本か。そうですね。だからそういうのを考えると、うん、迷惑だなって。
オンラインが増えちゃう。いやいやいや、お前が選んでる
だけだから迷惑だなって思いますけどね
そう、いやね、だから僕もそういう意味ではちょっとお恥ずかしいですけど、やっぱ1月2月は結構毎週のように行ってたのよ、
うん、
なんだかんだ。
あ、そうなんですね。
そう、そうか、で2月の末で、まあ、パタッと止まってて、3月なんかはもう一切そういうの記録見出せなかったですからね、どっか行くとか。
で、本当だ、ない。
そう、見に行って、でその本当再開したのが、まあ、やっぱズームみたいなものが増えてきたところで、
うんうん、
このワールドシフトフォーラムっていう、まあなんかいろいろこう、社会の取り組みを、発表するみたいな、ちょっと長尺の、これはもともとリアルで想定してたものがズームとかウェブかなんかに移ったんだと思いますけど、うんうん、なんかそういう風なものを見て、うんうん、あ、 まあ、イベントできちゃうんだなと思いつつも、なんか、コロナなんだなっていうことをちょっとすごく感じたイベントでしたけど、
うん
そういうね、なんか、だから不思議だよね。1月は全然普通に行ってたんだっていうね、まあ、当然っちゃ当然なんですけど。
いつからなんですか ?2 月からですよね。徐々に日本でその、フェリーじゃねえ、うん、あれか。そうですよね。あれが来て。クルーズ船が。
うん、そうそうそう。
はい。
そうですよね。緊急事態宣言が5月だっけ?
なんだと思うんです
よ、ね。そうだよね。まあ、そう、だから4月、3月、4月はやっぱりちょっと緊張感が漂ってたなというふうに。思いますよね。
だから緊急事態宣言出る前までギリギリまで演劇とかイベントとか行ってる人もいただろうけど、うん、個人的には3月末でもう僕はスパッと止めてますね、うん、その前は結構本当毎週毎日のようにイベントやら演劇やら音楽やら展示やら行ってたんですけど、
そうだね、うん、まあまあそんな感じなのでちょっとその、本当に今年の前半1月、あ、2020年の1月2月とそれ以降では全然こう状況は違うんですけど、まあ、うん、今年はそのオンラインイベントも含めて、いや、これ良かったっていう風なのをちょっとピックアップできればなという風に思っておりますので、まあちょっと無理やりですけどね。だから同じ地平にはいないようで、でも同じ地平に今回は、なんかこう引きずり込んだみたいなところがすごいなと思うんですが、まあ、そんな感じでちょっと、うん行っていきたいと思いますけど、じゃあ僕から行きましょうか。
あ、どうぞどうぞ。
はい。まずね、一つはね、これは全然もう、まだ始まる前ですけど、地平線会議っていう、うん、まあ、冒険者たちがいろいろこう、ね、自分の、体験談とかを語る、まあそういうイベントがありまして、まあ本当にあれですよ、うん、なんか、ちょっと広めの会議室みたいなところで、喋るんですけど、まあ、喋る内容が毎回その冒険だから、まあ、凄まじくて、これ多分タナジ本編でも喋ってると思いますけれど、うんうん、なんかね、北海道を縦断するみたいな話で、犬と。
うんうんうんうん、
で、その、まあ、何、こう、狩猟しながらっていうの。銃で撃って、その動物を、こう、裂いて食べて、みたいなことをしながら、行くみたいな、そういう風な話を体験談としてするんですけど、うん、まあ、その人が、まあ、やたらめたら明るくて、
うんうん、
でも、やってることとしてはそういう、まあ、厳しい、生きるか死ぬかみたいな戦いをやっているって話を、今思うとなんかすごい、生きることへの貪欲さっていうことと、の、なんていうか、その、そういうミニマムな話と、コロナでこう必死に僕らが、なんとか死にたくないっつって逃げてる感じとかが、なんか重ならないんだけど、こうなんか対比するとなんか不思議な感じがして、この、夏と文章の長い長いお散歩の話っていうね、イベントだったんですけど、ちょっとこれがなんか面白かったんですかね。うん、そして、これも話したかな、法整備支援連絡会。ちょっといきなり固い話なんですけど。うん、要するに、うん、いろんな、社会に、まあ、国かな国に法整備。まあ、だから、例えば民法の仕組みがまだないとか、裁判所とかの行政、司法の仕組みがまだ弱いみたいなところに対してサポートするみたいな、そういうことを法整備支援って言うんですけど、その法整備支援を日本が取り組んでいて、まあ、様々なアジア諸国だとかに、そういうふうな人材を派遣していたりするっていうのがあって、でその、なんか会合があって、
うん、
俺別にその会員とかじゃないんだけど、なんか見学しに行こうと思って行ったんですけど、これが結構面白くて、そういう取り組みそのもの知らないじゃない、今聞いてもピンとこないでしょ、そんなことあんだみたいな感じでしょ、
うん、でもそういう話をしてたっていうのはよく記憶しますよ、タネラジの中では、
ね。俺がね、そうだよね、そうだよね。うん。うん、そうそう。だから、こういう話が聞けて、しかもこう、俺がフラッと行って、ね、話も聞かせてもらって、さらになんかその資料なんかも山ほどもらってきてっていうね、なかなか面白かった。これはちょっとやっぱ行ってみなきゃわかんないよなっていう感じもありますけど、ね。うん、っていうところで、一気に飛びまして、もうオンラインになるんですけど、まあオンラインいろいろありまして面白かったんですけど、オンラインの中で僕が楽しめたのはね、小さいイベントで参加することができて、 気流社さんがやってた祭りの話がしたい島の祭りっていう、まあ、イベントと言っても、このだからオンラインだとさ、何百人集まってんのか、何十人集まってんのかの規模感が見えないからよくわかんないんだけど、まあ多分そんなに集まってなかったんだと思うんです。10人ぐらいだと思うんですけど、で、その中でなんか祭りの話をずっと聞かせてもらって、しかもその時はね、ズームを介して電話で、なんかこう、話を聞くみたいなのもあって、なんか、細々としながらも、なんか結構遠方から話が聞けるみたいな、なんかすごい感じもあったり、あとその、参加者の中でこうコミュニケーションを取るみたいなこととかをやって、まあ当たり前なんですけど、こういうズームみたいなものを使って、小さいイベント本当にだから、なんか書店のさ、片隅とかで数人集まって喋るイベントがあるじゃないですか、実際は。
うんうん。
そういうのを再現できたなっていう気がして、なんかちょっとね、ドキドキしたんですよね、このイベントに。もちろん、島の祭りっていうテーマも面白かったんですけど、うんうん、そういう記憶がありますかね。はい。まあ、あとはもう、個別にはもう、デンマークのなんかデジタルガバメントの話が聞けたとか、インドネシアの人の直接の話が聞けたみたいな、これもやっぱオンラインで、しか味わえないというか、現場の人たちの声を聞くって今まででもあったんだけど、それがスタンダードの形で、しかもズームという分かりやすい形もあって、さらに俺もうちにいられるっていう、なんかある種の一挙両得感、違うな。まあなんかその一度にいろんなことが得できるみたいな、なんかそういう状況があって、これはまあどれにっていうふうに限らないんですけど、オンライン時代すごいなというふうな感じはしましたかね。まあまあはい、うんうん、そんなところですね。
うん。はい、じゃあ僕もさらっと言っていいですか、うん、僕の印象の。僕は選び方としてなんかコロナ禍っていうこの2020年だからこそみたいなところで、その端境みたいなところをちょっと意識してピックアップしたんですけど、うんうん、一つ目がコロナ禍前ギリギリに最後に見た演劇ってことで、うん、団地演劇ボリューム3ウィッチキャスティング、これは聖火日という劇団の作品です。で、その、端境、コロナ禍になるっていうタイミングで、最初はリアルでやっていたんだけど、期間中に途中からオンラインに切り替えて表現したってことで、シアターコモンズ20っていうのが、そのちょうど端境のタイミングだったっていうものですね。うんうん、で、3つ目が、オンラインにやっていこうっていう、その音楽とか含めて、きっかけというか、オンラインでもこんな表現できるんじゃんっていうことを示したっていう意味で、セロというバンドのコンテンポラリー HTTP クルーズという、電子チケット制ライブ配信ですね。その3つを今回は一応ピックアップしました。で、一応軽さらっとそれぞれ説明すると、団地劇っていう、聖火瓶の作品に、ウィッチキャスティングですね、っていう作品については、まさしく団地なんですよ。世田谷区にあるとある団地の一室の部屋を舞台に、演劇をやるという作品で、行って10人から15人ぐらいかな、お客さんが壁伝いにずっと座っていて、その部屋の真ん中、それぞれの場所、ベッドがあるスペースとかキッチンとか、それぞれがそれぞれの場所として機能するというか、まあ舞台上におけるそれぞれの舞台装置、大道具みたいな感じで機能するような、そこの団地のその一部屋を舞台にした演劇をそのまさしくその団地でやるっていう作品になっていて、うん、ものすごい密な空間だったので、これは多分コロナ禍以降難しいと思うんだけど、これでも3月の15かなぐらいに行っていて、ちょうどコロナっていうのが騒がれていくタイミングで決行をしたっていう作品だったりして、それも含めて結構印象に残ってるし、聖火日っていう劇団はこのコロナ禍においても7月かな8月ぐらいにもまた同じような団地演劇ってやってるんですよ。そこら辺のこう、うん、結構気合の入り方というか、ここでしか僕らは表現できないものがあるんだって信じてこう作り続けてるっていうところも含めて尊敬するし、作品自体もね、そこの場所を使ったそれこそウィッチなんで魔女の話なんですけど、うん、なんかすごかった。そのツイキャスでも流したのかな、オンラインでも配信していて、その団地の一室から外に出るっていうところも含めて映像として、見せながらっていう作り方も面白いなと思ったし、結構リスクありそうな火使うとかね、そういう表現もしてたりとかして、ちょっとなかなか結 今年の見た演劇の中ではピカイチにこう新鮮、個人的には新鮮な、うん、作品だったというのがウィッチキャスティング
ですね。まあ、リアルならではだよね。
そうですね。シアターコモンズについては結構海外からの音、アーティストの方とか劇作家の方とかそういう方を招聘したりとかしていろんなプログラム、演劇プログラムもあるし パフォーマンスプログラムもあるしワークショップみたいなものがあったりとかいろんなものをこう総合したものなんですけど、ちょうど2月から3月に、2月の下旬から3月にかけてっていうところで、海外からもともとは、そういうアーティストの方を招聘する予定だったんだけれども、途中で、それができなくなって、オンラインで。で、最初の方はね、海外の方も含めて、例えば、ジルケ・ユイスモンスさんとハネス・デレーレさんの快適な島っていう作品とかは、実際に現場で、上演が行われて、僕もそれを見させてもらったりとかしたんですけど、そういうのもありつつ途中からもともとはあとその実際の現実、リアルの場でやろうとしてたものを、まあ、オンラインで変えたりトークとか特にねほとんどオンライン上でのトークの鑑賞みたいなことになっていたりとかする。あとね結構象徴的だったのは VR 作品、小泉明郎さんっていう、愛知トリエンナーレでも同じ作品を出品しました縛られたプロメテウスっていう作品なんですけど、 VR 作品を見せるっていうのは、まあ、3月3日から7日っていうそのコロナ禍からにまだ突入しているないタイミングではあったんだけれども、なんか VR の作品って考えてみれば接触はそもそもにおいて必要ないというか、一応一つの空間において、10人ぐらいの人が、VR メガネをつけていろんな映像が見えたりとか、そこで自分自身も動きながらその世界をこうに入り込むっていう、かなりすごい、これぜひね、体験できる人は他の今年も多分シアターコモンズで小泉さんの作品があるので近しい体験もできると思うんですけど、本当にそこに入り込んだというか、僕はまさしく未来の体験だなと思ったんですけど、そういう作品とかは、まあ、コロナ禍においてもある程度接触を避けてできる、でもリアルの場で集まるっていう意味ではかなりこのコロナ禍におけるその端境でこの作品がピックアップされてるっていうのは、もちろん意図的にそういうことを考えてキュレーションしてたらスケジュール間に合わないんでそんなことはないんだけど、かなり象徴的な作品がここで入ったっていうのは面白いことであったなっていう意味で、個人的にベスト、今年の印象に残ったイベントというかそのプログラムのベストを決めろとなったらこのシアターコモンズっていうものが入って、なんか入るかなと思っております。で最後コンテンポラリー HTP クルーズについては、その後に続く有料でチケットを販売してオンラインでライブを見せるみたいなもの、そのちょっと前にもオンラインで無料で YouTube とかで公開して見せるみたいなものとか、インスタライブとかで演奏するみたいなものは結構アーティストさんミュージシャンさんもやってたんだけど、チケットを売り出してかつそのオンラインだからこそ普段のライブではできないような表現、そのこのコンテンポラリー HTP クルーズにおいてはなんかスタジオみたいなところを借りて、最初は普通にそのスタジオで演奏しているものも、それもいろんな角度からスイッチングして見せたりとか、そのセット自体もなんか可愛らしい感じで良かったんですけど、その裏側に実はなんか打ち上げスペースみたいなのがあって、そこで飲み食いするシーンとかも間に入れ込むみたいな、いろいろな演出のあり方っていうもの、その裏側も見せること自体が面白いんだっていう、このコロナ禍オンライン配信が一般的になる過程だからこそできるような表現っていうのを唇を切ったところだってっていうところで、このセロのねライブがすごく印象に残ってる。でその後星野源さんとか中村佳穂さんとかいろいろなミュージシャンのライブもすごく良かったですけど、そういうものを総合して一番最初に唇を切って象徴的だったのがセロのこのコンテンポラリー HTP クルーズかなと思っております。
うん、ありがとうございます。そういえばちょっと思い出しましたけど、かがやの配信のなんかライブって何だっけ？
はいはいはい。
かがや
みんなのかがやの、はい、
みんなのかがや、
はい、クイズとか、はい、やってました、やってました。
おなんか見た記憶があります。あれもネットで配信して YouTube か何かでスーパーチャットみたいなやつで、
そうですね、課金というか投げ銭ですね、はい、
うん、あと東京03かオンラインで配信をした、お笑いライブもありましたよね。あれクオリティ高かったな、あれも面白かったですし、うん、両方とも面白いのは先ほど言ってくれたようにその終わった後に、ちょっとトークがついていて まあ、これはサービスみたいな一環とも言えるんだろうし、まあ、テレビ番組フォーマットでいけばね、うん、配信できるならやりましょうよってことなんでしょうけど、なんかすごく自然に、うん、むしろあれがある方が安心感があるというか、同じ人間がやってくれてるんだ、ちょっと大変だったんだ、みたいなこととか聞きたい気持ちが消化されたみたいな。まあね、各イベントとかでも、ああいうふうにアフタートークみたいなのが、まあ、やりやすくもなったと言えるかもしれないんですけど、なんかあってありがとうっていう感じが実のところあって、うん、なんかそういうことをちょっと危機として見てたなっていうのをちょっと思い出しますね。
うんうんうん。
まあちょっと大げさな話にするつもりもないんですけど、この2021年、どんな風にイベントの世界は変わっていきますかねって広すぎるからなんだけど、まあ一つはそのちょっと小さいグループで楽しんでいくような、うん、まあオルタナティブというんですかね、まあなんかこうなんか小さいコミュニティの中で楽しんでいくイベントっていう風なものと、まああと今言ったみたいにちょっと公演性のあるようなものと、うん、まあ二つ大きくはあると思うんですけど、小さいものは、うん、やっぱりこうね、感染対策するのがとても大変だから、その正確な意味でこう、何、うん、これ万全ですって言うような体制作るのは結構難しいとは思うんですけど、ただね、やっぱ人のぬくもりみたいな意味で言うと、やっぱその体験性っていうのは、やっぱ足運ぶことの、このこっち側の気持ちも違うし、作り手もやっぱそのシチュエーションを使って何を見せようかっていう風な面白さ。全部ズームの枠の中に収まるっていう、まあそっちはそっちで工夫できるんだけど、なんかそういうリアル感の豊かさを普通に感じてた人たちにとっては都合の悪いタイミングかなと思うんですけど、まずそっちの方はいかがですか？
都合悪いってどういうことですかね？
いや、だから、じゃあ集まろうよって人のうちで5、6人パッと集まって、不特定多数の人を集めてイベントするって多分難しいじゃん。
そういうことでね、
うんうんうん。そうそうそう。まあね、いや、オンラインでやればいいじゃないですかって言うのは言えるかもしれないし、僕もね、それは全然やれるなと思うけど、でも、うん、なんていうのか、基本が飛び越さなきゃいけないっていうか、それをできないっていうか、みたいなことはあったりもするし、きっとそれをぶっ飛ばしてる人もいると思うんだよね、なんか。まあまあ、でも、将棋やりましょうよって集まってるおじいちゃんもおばあちゃんもきっといるだろうしね。
なんか最近ツイッターで見たのはそのね、うん、今までその歴史を積み重ねてきて会食なり飲み会っていうのはずーっとね、日本人の歴史としてやってきたけど、オンライン飲み会っていうパターンになったで途端に1ヶ月とか2ヶ月ぐらいで飽きちゃったっていうの結構面白いよね、うん、みたいなことが語られていて、なんかやっぱりオンラインだと何でしょう、僕もそんなにオンライン飲み会ってやったわけじゃないですけど、そこら辺のその一緒にこう楽しんでる感みたいなものがないとか、特別性みたいなものがなくなってくるんだろうなっていうのは結構新鮮で、僕個人としてはそんなに普段の飲み会とオンライン飲み会で何かしら変わったっていう印象もなかったので、あ、そういうもんなんだみたいな。まあそれぞれね、別に好きなものを食って好きな環境でくつろいだ環境で喋れるっていう方が逆に楽だったりもするじゃないかと思ってるし、自分自身が今までその、根津とかでやってきたイベントみたいなものよりも、まあもちろんその自分がやってる時はその場所の代とかかからないけど、実際にね、普通にイベントやろうとなったらそこら辺の場所のお金とかもかかるのに比べると、ズームでね、有料会員になったってせいぜい月3000円ぐらいで、そこの場をできるっていう意味ではリスクも少なくできるしいいじゃんと思ってるんだけど、うん、まあ世の中の多くの人はそうではないんだなと思うと、なんかそのなんだろう、少人数のイベントなり飲み会なりそういうものっていうものの肝っていうのはどこにあるんだろうなみたいなことはいろいろと考えてみる必要があるのかなとは思ってますかね。そこから感染症対策みたいなものを踏まえつつ全然アップデートすることっていうのはできるのかなっていう、だから今示されてないんですよね。会食やめろとか飲み会やめろとかっていう風に一律やめろっていう風になってるけど、まあやりたい人はやっちゃうわけで、でもやっちゃっても大丈夫な状況っていうものをいかに考えるかっていうことが 大切になってくるのか。だから仕組みを示すというか、テレビ番組とかドラマとかで新しい飲み会の形はこれですみたいなものを提示してたら、それはそれでなんか変わっていくこともありえるのかなとは思ったりはしますかね。
なんか以前あのオレンジさんと僕で行ったあの、小倉ひらくさんがあの、
はいはい、
演劇関連のイベントの中で、あれだよね、
東京芸術祭かな、
池袋の、明日美館みたいな、なんかあの特徴的な、建築の場所でイベントをやったことがあって、でその時にまあ内容はともかくとして、なんかこの今ここで喋ってる人たちの感覚みたいなものを共有するのって結構難しいですよねって話をしていて、でもしかしたらそれは我々が今ここで腸内細菌を共有してるからではないかみたいな話をしてたんですよね。なんか言ってたよね、そういう話ね。
言ってました、言ってました。空気の中でねっていう。
はい。
で、受注してる。まあそれは仮説ですけどね、あくまでね、
はい。いや、本当かどうかわかんないけど、でも、あの小さい空間の中に集まることの意味っていうのは、うん、俺は、まあ、だから、あの、ズームがダメって言ってるんじゃないけど、その面白さっていうのは、まあ、やっぱり、さっきの演劇もそうですけど、単に出し物としての中身の工夫だけではなくて、受け手側のやっぱり、あの、捉え方も全然違ってくると思っていて、その、なんかわかんないけど、演劇行くとさ、なんか隣の人とちょっと肩、すり合ったりするじゃない、ちっちゃい小屋だったりすると、でもこの感覚っていうのはもう今は失われてるわけじゃん多分、でこのまま行くとね、数年はそうなっちゃうかもしれないわけで、まあどうだろうちょっとわかんないけどね。だからそういう感じがなくなった後にどうなっちゃうんだろうかとか、あと一方でヨーロッパとか見てるとやっぱりガンガンやっぱり近づきたいっていう熱い思いがあって、なんかそれは、ね、その、
いや、しちゃいますからね。
乱暴ではあるんだけど、でも自然といえば自然かなって思ったりもするから、なんか小さいイベントっていうのは、なんかね、そのエネルギーみたいなものに反して、そんなに精度整える必要はそもそもないんじゃないのっていうあたりの難しさをちょっと感じさせるのですが、まあでも騙し騙しズームとかでやっていくしかないみたいなことなんだろうね。そっちはそっちのね、あの魅力もありますからね。大規模の方は今日も随分話出ましたけど、やっぱ新しいテクノロジーっていうものが、まあさっきの VR とかもありますけど、そういうものがこうちょっとくすぶってたのが、一気にこのコロナを経てリアリティを持ち始めたっていうか、それこそみんなが VR ゴーグルつけることで、あの一緒の体験ができるみたいなことが、ちょっとお金とかね、準備ができれば可能になっていったりすると、よりそういうものがこう、サービスとして充実していくっていう可能性はあるでしょうし、なんかね、あの、まあ、なんつうかこう、怪我の巧妙じゃないけど、なんか技術革新とかは結構進みそうだよね、なんかね。
ちょうど今、ラッドウィンプスが、新世界っていう企画で、そのライブが行われている世界の中に入り込むようなパフォーマンスを29から30かな、はい、やってるみたいですよ。
なるほどね。そうだからね、ライブもまあそれはうわーってあのね、なんていうか巨大な空間に詰め込まれたね、あの空気の圧みたいなのを感じる面白さももちろんあるんですけど、まあ視界とかね、あの音響空間を支配されればかなりライブに近いものになったりもするし、なんか VR つけちゃうと本当にその場所にいるとか、あとなんなら演者側の視点とかにもなるわけじゃん。ギター弾いてる人とかさ、そういう視点とかもできちゃうわけだから、それとか思うとなんかより没入感高いことにもなるのかななんて思ったりするから、お芝居とかね、あのライブとか新しいなんか関係性も体感性も生まれるような気がするから、まあ、ちょっとお金はかかりますけどね。なんかそういう風なものがもっと広がったら面白くはあるなと思いつつ、俺なんかお笑いライブとか見てないから、ああいうのはどうなんだろうね。そういう技術革新だけではない気もしちゃうよね。
まあネタパレとかでね、なんかグリーンバックで距離を取ってやるとか、まあ見る側は結構だから M1 とかもお客さんでも少ないなぁとは思ったけど、意外と笑いの数とかそんなに足りないとは思わなかったりとかしたから、どうなんですかね。やっぱ場の空気によって笑うというか、普段全然面白くねえじゃんこのコンビみたいなのが、現場に実際行くとめちゃくちゃ面白かったりするって結構あるんですよね、コントでも漫才でも、うんうん、そういう場の空気っていうことがかなりお笑いっていうのは影響するものだと思うんで、特に感動とかそういうもの、怒りとかそういうのに比べても笑いってかなり影響されるものだと思うので、まあ大変だろうなっていうのはありつつ、さっきポンさんも挙げてくれた東京03のライブとかはオンラインだからこそ、だけどめちゃくちゃ東京03らしさもありつつ面白いっていうのも示されたりはしたので、なんかだからこそそれぞれの場所っていうのは使い分けながら見せるっていうことは試行錯誤され続けるのかなとは思いますかね。
まあ、巷のねライブ会場は大変ですよね、本当にね、まだあお互いしたいみたいな、そういうとこ。
でもそれをライブ配信の会場にして、まあ、オンラインでチケットを売るっていうのは全然あり得ると思うので、お客さん入れずに ね、
う
ん、
そういうことができないと大変だよね。あと、まあ、ちょっと最後ですけど、展示ね、展示、美術館の展示なんかも、結構苦労されてたところもありながら、まあ、再開をしてて、まあ、僕なんかぶっちゃけ言うと、うん、そんなにそもそも入ってない美術館を、やっぱりちゃんと有効活用しないといけないよなっていう気はするよね。だから、
そんなに入ってないっていうのは？
いや、つまり、ゴーギャンとかさ、ピカソとかだってさ、うん、めちゃくちゃ並ぶけどさ、うんもうガラッガラの美術館なんかほとんどなわけじゃん。言うと。普段から。だからそういうところはもう、鼻からソーシャルディスタンスだというふうに思ったりもするんですけど、なんか、そう、僕が印象あるのは、作品のない展示室っていう世田谷美術館でやったやつがあって、これは、だこういうふうなシチュエーションの中で美術館がある種、このニュース性とか場所性みたいなものを、まあ、結果としてめちゃくちゃ出したっていうか、なんかタイアップでやりましたじゃなくて、本当に今の時代をバッチリ掴んでやったっていう意味では、まあね、そういう下品なことしたくないですって言い方もあるかもしれないけど、なんかすごいなと思ったし、あとやっぱりシンプルに行ってそんなにいっぱい人が駆けつけてるわけでもないから、やっぱ美術館とかは見れるようにね、なんかできるといいなぁなと思ったから、なんかこう、結果として密にならないところもあるよっていうのもね、シンプルに、だって別に森とかさ、行けばそれはそれでいいわけ。まあイベントではないんですけど、だから場所によってはっていうのもあるから、その辺はこうあんまりこう、ルールでガチガチにしなくてもいいのかな、ちょっと思ったりもしました。
結構展示とかはね、それこそコロナ明けてからも、いろいろと行かせていただいていますけど、結構象徴的なのは、そっか、横浜トリエンナーレとかよく覚えて、これってあれ、ポンさん行ったんでしたっけ？
行けなかったんだよね。
行けなかったのか。これもいくつか複数の会場、リアルのところで、それぞれの場所で、なんか作品見えて、でも、その、コロナ禍前と比較して、何かしら大きく、その、見え方っていうのが変わったかっていうと、そういうわけでもなくて、でも、そのタイミングだからこそいろいろと考えさせられるようなことっていうものもあったりとかして、結構そこの、なんて言うんだろうな、作り手というか運営側が意図していないところでの、勝手にこう観客がそこに込められた意味を考えてしまうっていう意味では、まさしくアート的なものではあるなとは、思ったりもしたかな。
まあまあ見る側がね、この社会的な視点というか、まあコロナとかね、そういうことを含めて意識をしていくってことは、まあ日常でも実はあるんだけど、まあ今回はそういうことを意識しても誰も突っ込まないというか、当たり前だからこその良さがあって、だから今展示の話もね、短いタームで言えばそういう話だけど、実はこれ10年とか50年とか100年みたいなレベルで、イベントとかが強度を持つという意味で言えば、コロナっていうこともやっぱ超えていかないと、じゃあこれで終わりますとかっていうふうにならない方がいいなと思うから、まあ、小さいイベントも大きいイベントも展示も、なんかそういうふうなことを 踏まえて頑張ってほしいし、我々もなんかこうね、あの無理ない形で応援していきたいなと、まあ、ちょっと、なんか、真面目な感じですけど、そうは思いますよね。
うん。
うん。はい、ありがとうございます。ということで、皆さんもね、いろんなイベント、行かれたり、断念したり、もしくは、家でね、初めて見たみたいな人もいると思いますけども、まあ、なんかこう、いろいろイベント、自分がね、普段行かないようなものが出会う機会がちょっと実は増えてるかもしれませんので、オンラインなんかもいろいろ試してみてね、イベントを、楽しんでいただけると、タネラジ的にはイベントはとっても体感できる、娯楽としてね、おすすめしておりますので、楽しんでいただければなと思います。はい。ということで、今回は輝く、2020年のですね、イベント大賞ということで、まあ、大賞決めてないんですけど、まあ、全部いいっていうことでね、ちょっとずるいですけど、終わりましょうか。はい。ということで、お相手は、大晦日は紅白を見るというイベントを今年はスルーできるかもしれない。ポンと。
レンジでした。
タネラジ、また。